沼プラス。
11月放送分ワンヌマプラスのお時間です。先週に引き続いて今週も子ども家庭科のお仕事について皆さんにご紹介していきます。今回は子ども家庭科子ども手当係のお仕事について伺っていきます。今日は女性の職員さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは、子ども家庭科子ども手当係の吉田です。今年度新規採用職員として入庁しました。本日はよろしくお願いします。
はい、大学を卒業されて、今年度入られたということなんですけれども、そんな初々しい吉田さんにお話伺っていきます。まずは吉田さん、担当業務について教えてください。
はい、私は主に児童手当の支給に関わる業務を担当しています。具体的には児童手当の申請の受付から審査、支払い、更新などの事務です。まだ入庁したばかりなので、一つずつ教わった仕事を正確に覚えるように努めています。
はい。では、児童手当について教えてください。
はい。児童手当とは、子育て世帯の生活の安定と、児童の健やかな成長を目的に、児童を養育している方に支給される手当です。対象となるのは、15歳以下の児童で、基本的には、出生、転入などの届け出と同時に申請をしていただきます。審査終了後、児童手当は2月、6月、10月の4ヶ月に一度、受給者の指定した口座に振り込まれます。
はい。では、沼津市ではどれくらいの人が受給しているんでしょうか。
沼津市には現在約19万3000人、9万2000世帯の人が住んでいます。児童手当を受給している方は6月現在で約1万4000人です。ちなみに児童手当の支給対象となる15歳以下の人口は2万2000人程度で、人口のおよそ 10% となっています。
はい、さっき審査っていうお話が出ましたけれども、これ審査っていうのは何を見ているんでしょうか。
はい、児童手当法をもとに受給する人、場所、金額が適切かどうかを判断します。うん、児童手当はお子様の住所地ではなく、お子様を養育している方、つまり児童手当を受給する方の住所がある市町村から支給されます。養育する方が複数人いる場合には、例えばお父さんとお母さんのどちらが受給者になるかというのも審査の対象です。この場合、原則主に生計を立てている人が受給者となります。また児童手当には所得制限限度額というのが設けられておりまして、所得額が限度額を超えた人については、児童手当とは別の特例給付という手当を受給することになっています。
さあ、言葉が出てきましたが、児童手当と特例給付、これ違いを教えてください。
はい、2つの手当は受給者の所得に応じて決定される区分でして、実際に支給される手当の額が異なります。うん、児童手当においては0歳から3歳のお子様は1万5千円、3歳以上のお子様は1万円です。第三者判定といって、18歳以下のお子様が3人以上いるときには、3人目以降の小学校終了前のお子様の月額が1万5千円に据え置きとなる制度もあります。それに対して、特例給付の手当額はお子様1人につき一律で5千円です。第三者判定のような制度も設けられていません。
はい。そもそもですね、これ子供と一緒に住んでいないともらえないものなんでしょうか。
養育するというのは、経済面と精神面の両方の意味でお子様を育てているということを意味するので、単身赴任などで他の市町に一人で住んでいる方についても、面会や送金をしていてお子様を育てているという事実があれば、一緒に住んでいなくても受給者となる場合があります。
はい、では具体的に手続きについて伺います。これどのようにしたらいいんでしょうか。
はい、出生や転入転出などの届けを沼津市役所で行う際に、同時に児童手当の書類を提出するのが基本的な手続き方法です。現在は新型コロナウイルス感染拡大防止の対策のために郵送での対応も行っています。また6月に行う更新の手続きは、窓口郵送のほかに電子申請での手続きが可能です。 電子申請とはマイナンバーを利用する申請方法で、紙媒体は一切なく電子のみでのやり取りで手続きが終わるようになっています。
はい、ではこの更新は毎年全員行うものなんでしょうか。
はい、毎年児童手当を受給している方は全員更新をする必要があります。1年のうちに登録されている情報や世帯の状況に変化がないかどうか、それに伴って受給者の変更などの手続きが必要になるかどうかを確認するためです。この更新をしないと児童手当の支給は一時停止となってしまいますので、忘れずに更新手続きをしていただきたいなと思います。
はい、私もまさに子育て世代ということで、まあ、これとっても関わるお話を今伺ってますが、正直毎年更新するっていうのは少し大変ですね。
そうですね、はい、毎年行わなければいけないですし、うん、記入漏れなどがあればその度に書類が返却されてしまいますので、手間はかかるかなと思います。しかし市民の方の手続きの負担を少なくするために、毎年提出する書類は改善しています。
ほうほう、
はい、例えば書類の記入欄を大きくしてすっきり見やすいレイアウトに変更をしたり、うん、記入箇所や内容が分かりやすい記入例を作成したりしています。記入漏れなどによる返却の件数が減少するなど、年ごとに提出率は上がっています。
はい、
また情報化が進み添付する書類が少なくなっていることも手続きの簡略化につながっていると思います。今後はマイナンバーによる電子申請を推進していこうと考えています。
ね、いろいろ工夫してらっしゃるっていうことなんですよね。で、新型コロナウイルスの影響、まあ、このあたりでも出てますけれども、児童手当も給付金がありましたよね。
はい、新型コロナウイルス感染拡大によって多くの小中学校が臨時休校となりました。これにより影響を受けた子育て世帯の支援の取り組みとして、児童手当を受給している全世帯に一時金の支給を行いました。
春入庁したばかりの吉田さん、対応大変だったんじゃないですか。
入庁したばかりで理解が追いつかないままの対応でしたし、児童手当の更新の時期の真っ只中での業務だったので、とても忙しかったです。
はい、
しかしこの臨時特別給付金の仕事を通して、緊急の事態に即して市民の生活を守るための支援をする使命というのを実感しました。私なりに少しでも業務に貢献できたことは良かったなと思いますし、今後の仕事にも生かしていきたいと思います。
はい、わかりました。では児童手当以外に子ども家庭科で行っている子育て世帯への手当や制度を教えてください。
はい、児童手当以外には子ども医療費助成制度、母子医療費助成制度、児童扶養手当があります。子ども医療費助成制度は高校3年生相当の年齢までのお子様を対象とした制度で、お子様の病気の早期発見早期治療を促進し、お子様の健やかな成長と保護者の方の経済的負担の軽減を目的としています。沼津市に住んでいる高校3年生相当の年齢までのお子様であれば全員対象となります。現在約2万6000人のお子様が受給しています。母子医療費助成制度は一人親家庭の福祉の向上を図るための制度で、一人親家庭の20歳未満のお子様とそのお父さんやお母さんが対象となっています。一人親家庭であることと所得税が非課税の世帯であることが条件となっています。医療費の助成には病院での受給者証の提示が必要となります。また児童手当とは別に児童扶養手当があります。児童扶養手当とはお父さんやお母さんと生計を同じくしていないお子様を養育する家庭の生活の安定と自立の促進を目的に支給される手当です。対象は原則高校3年生相当の年齢までのお子様を養育している家庭で、現在約1400世帯が受給しています。支給される金額は受給者の所得に応じて決定されることになっております。
はい、子供がすぐ熱出したり、すぐ鼻水出したり、すぐ咳出したり、親としては心配なことがもう本当に日々続いているんですけれども、そういった時にこういう助成制度があるととっても助かるなというふうに思いますけれどもね。まあこういう手続きなどを担当されている吉田さん、
はい、
半年お仕事してきて大変だったこと、悩んだりしたことありますか？
そうですね。市民の方は誰一人として同じ生活をしている人はいません。平等に支援するというためにどう対応すべきかというのを悩むことが多かったです、うん、特に私は新規採用職員で他の職員に比べると知識も少なければ判断にも時間がかかってしまいますし、時にはせっかく窓口まで来ていただいた市民の方を何の情報も提供もできないままに返さなければいけないこともありました、
うん、はい、
市民の方から見れば誰もが沼津市役所の職員なので、うん、自分の知識や経験を増やし業務に慣れるまでは頻繁に悩んだり落ち込んだりしていました。また子ども家庭科は本庁舎の1階にありまして、窓口には他の課の業務について質問を受けることが多くあります。担当する業務以外の知識も広く求められるということを実感し、日々勉強する姿勢が必要だなというふうに感じています。
その言葉は私も学ぶことがいろいろあるなと思ってね、感心しましたけれども、勉強したものが生かされた場面はありましたか？
はい、大学時代私法学部で学んでいたんですけれども、その法学部で学んだことが役に立っているなと感じることがありました。
はい、
例えば職員は自分の業務の関連法案について深い理解が必要になります。法律は専門用語が使われていて、その言葉の持つ意味が法律の理解につながっているので、読むにはまず法律における言葉の正確な意味を知らなければなりません。大学4年間は法律の勉強をしていたので、その面では苦しむことなく理解することができました。他には大学で所属していたサークルでの経験も業務に生かされていると思います。
大学でのサークルっていうのはこれどんな経験だったんですか？
私の所属していたサークルは100人以上が所属する大きなもので、うん、活動もとても活発でした。所属する人それぞれにこれまでの経験や生活があるので、話をしていると自分では得られない知識や考え方っていうものが増えていきました。
はい、
2年目に副部長になったんですけれども、100人以上の人をまとめることや全員が心地よい環境を作るというのはものすごく難しくて、実現のために犠牲になるものが出てきてしまうことにも悩みました。それでも最善の判断を納得してもらえるような形で行うことに尽力しましたね。
うんうん、
このサークルでの経験は沼津市職員として考えなければいけないことややらなければいけないことと通じるものがあるなというふうに感じています。
ここまでお話しいただくとリスナーの皆さんも吉田さんが増えるかもしれないんですが、あえて何サークルだったんですか？
私が所属していたサークルは軽音楽愛好会といって、
は
い、バンドをするサークルでした。
だからこれだけの人がいるってわけですよね。2年目は副部長でまとめてたっていうことですから、その経験も今市の職員さんとして生かされてるっていうことです。で、今年入られたばっかりです。入庁して驚いたことありますか？
はい、入庁する前までは市役所にいるのは生活でわからないことは何でも教えてくれる人というイメージを抱いていましたが、実際自分が働いてみると全てのことを理解して分かりやすく説明するっていうのはとても難しいなというふうに実感しますね、うん、これまで私が関わってきた市の職員さんの公務員としての努力を思うと本当に尊敬します。幅広い仕事をしているっていう認識はあったんですけれども、うん、こんなことまでやってるんだなっていうふうに驚く場面が多くありました。
なるほどね。まあそれを踏まえた上で今後の目標を聞かせてください。
はい、私はまだ子育ての経験がないので、子育て世帯の市民の方の生活にどんな苦労があるのか、窓口で市民の方から直接お話を伺う以外には知ることができません、
うん、
またこの先他の課に配属になればまた違った境遇の方と関わることになります。今窓口や電話対応で市民の方と直接話ができることっていうのはすごく貴重な体験で、私が社会人として公務員として成長し信頼を得るための糧になるのではと考えています。今はまだ目の前の仕事をこなすのに精一杯なんですけれども、いずれは市民の方に頼っていただけるような職員になりたいです。まずは対応した方にいい意味で顔や名前を覚えてもらうことを目標に頑張ります。
今回は感動的なお話をたくさん伺うことができたかなという印象ですけれどもね。今年の春入庁されたばかりです。子ども家庭課子ども手当係のお仕事について吉田さんにお話を伺いました。どうでした？収録してみて。
すごく緊張しました。
緊張しますよね、皆さんね。こちらもまた先週と同様にスムーズにお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。